FM 広報藤沢、今回はライブ119映像通報システムの本格運用開始について、消防局警防課椎谷正樹さんにお話を伺います。椎谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめに、ライブ119映像通報システムとは一体どういったものなのか教えていただけますか。
はい、ライブ119映像通報システムとは、119番通報の現場と通信指令室で映像を使用したコミュニケーションができるシステムです。通報者側のスマートフォンで撮影した災害現場の映像を通信指令室の専用端末で見ることができます。傷病者の状況や災害の状況を映像から確認することができ、より正確な状況把握をすることで的確な応急手当や有効な部隊運用につなげていくことができます。
さあ、その新たなシステム、ライブ119映像通報システムということで、これまでは電話の声でしか届けられなかった情報が映像を通しても伝えることができるわけですね。大変便利なサービスなのですが、ライブ119映像通報システムがこの度本格的に運用開始になったと伺いました。どのような経緯でこのシステムは導入することになったのでしょうか。
はい、通常の119番通報での音声情報だけでは現場の状況をすべて把握することは困難です。昨年10月1日から本システムの実証研究を実施しており、映像で傷病者の状態や災害現場の状況を確認でき、消防、救急、救助活動に必要な情報を収集することができています。4月1日から本格運用開始となりましたので、本システムを利用した映像通報をお願いする場合がありますので、引き続きご協力くださいますようお願いいたします。
昨年10月から始まった実証実験ということで、6ヶ月間の実証研究ではどういった事例でこのシステムが活用されましたか、教えてください。
はい、救急事案では意識がないなどの通報で傷病者の状態が確認困難な場合や応急手当が必要な事案に対して使用し、通信指令員が傷病者の状態を映像で確認して状況に応じた応急手当を指導しました。また建物から煙が出ているとの通報では、建物の状況を映像で確認することができた事案や車に挟まれたなどの救助と思われる事案に対しても使用し、現場の状況を映像で確認することで適切な部隊運用が図られ、必要な情報を部隊に提供することができました。
この実証研究の間に、そのように救急や火災、事故といった現場でも活用されてきたのですね。それではここで改めて、ライブ119映像通報システムを私たちが使用するにはどのようにしたらよいのか、利用方法を教えていただけますか。
はい、システムの利用方法はその都度通信指令員が説明いたしますが、まずはじめに119番通報をスピーカーで通話できるように切り替えます。通信指令室からお使いのスマートフォンに専用の URL が記載された SMS ショートメッセージを送信します。その URL にアクセスし、撮影に関しての注意事項に同意していただくと撮影が開始されるようになります。操作方法に戸惑ってしまったり、操作方法がわからなかったりした場合は、通常の119番対応を行いますのでご安心ください。
ということですから、通信指令員の方の指示に従って使用したら良いということですね。またこれまで通りの119番通報も使えるということですので、大変安心です。さて、今回教えていただいておりますライブ119映像通報システム、利用する際に何か注意点もありますか、教えてください。
いくつか注意点はありますが、撮影する際は傷病者のプライバシーに配慮して盗撮行為と間違わないよう撮影していただくこと、撮影していただいた映像は今後の資料として録画保存する可能性があること、スマートフォンの設定などによっては利用できないこともあります。また事前登録やアプリのダウンロードは不要ですが、このシステムはお使いの携帯電話がスマートフォンである必要があります。 また通信料に関しましては通報者負担となりますのでご了承ください。
そうしたいくつかの注意点を踏まえてご利用いただけたらと思います。私たちいつ何時どんなことがあるかわからない日常ですけれども、いざという時に通報緊急連絡119番通報をかけるには緊張してしまうこともあると思います。スムーズにかけられないということもあるかもしれません。そういった通報する際の注意点なども教えていただけますか。
はい、皆様の正しい119番通報が迅速的確な消防救急救助活動につながります。落ち着いて安全な場所から通報してください。まずはじめに火事ですか救急車の要請ですかと質問いたします。どちらかお答えください。怪我をしました、交通事故です、煙が出ていますなど要請内容を言っていただいても構いません。次に消防車救急車を向かわせる場所をお聞きいたします。慌ててしまうと自宅の住所でも言えなくなってしまうこともあります。落ち着いて住所を確認してから119番通報をお願いいたします。携帯電話からの通報も同様に住所を調べてから通報していただけるとスムーズに消防車救急車を向かわせることができます。また屋外で住所がわからない場合は通報している場所の近くにある大きな目標となるものや一軒家のお宅の住所、表札をお伝えください。その後は消防車、救急車の要請内容を確認いたしますのでお答えください。
そうした緊急事態でもできるだけ落ち着いて周りの状況を確認して通報してほしいということで教えていただきました。それでは最後になりますがラジオをお聞きの市民の皆様へメッセージをいただけますか。
はい、ライブ119は事前登録やアプリのダウンロードは不要です。より効果の高い救命処置や通報される方の負担軽減につながればいいと思いますので多くの方に利用していただきたいと思います。また藤沢市消防局では公式 YouTube や公式 Twitter を使用し皆様へ火災予防や救急に関するお知らせ消防局の取り組みイベントなどの情報を配信しております。そちらも併せてご利用ください。
適切にこのライブ119映像通報システムいざという時にはご利用いただきたいと思います。本日はライブ119映像通報システムの本格運用開始についてお話を伺いました。警防課椎谷さんありがとうございました。
ありがとうございました。